ルカによる福音書11章5節から13節、新約聖書127ページです。127ページの終わりの下の段の終わりのところからですね。それでは拝読いたします。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。すると、その人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何かを与えるようなことがなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。アーメン。本日の宣教、祈りがもたらす神の栄光と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
ございます。今日もこのようにしてコロナ禍にありますけれども、主に招かれたこと、また祝福のもといとされたことを心から感謝しながら、距離を保ちながらですね、お隣両サイドの方と祝福しますと挨拶をして始めましょう。祝福します。皆さんお一人お一人に祝福がありますように。祝福します。感謝いたします。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。今朝私たち一人一人の名を呼んでくださり、この場所にあなたの身体なるこの教会へと、またあなたが血を持って買い取ってくださったこの神殿へと、私たち一人一人をお招きくださり、心より感謝いたします。主の一方的な恵みにこの朝も預かりながら、どうぞ主を仰ぎ見ることができますように。神様、あなたが今朝語ってくださる御言葉に集中することができますように、どうぞ私たちの心を今開いてください。どうぞ聖霊様、豊かな御取りなしの中で今朝あなたが私に語ってくださるお言葉を聞くことができますように、またそれを聞き、新しい一週間あなたを信じ、あなたと共にこの場所から歩んでいくことができますように、私たちを助けてください。お一人お一人に必要があります。そのすべてをあなたがご存知ですから、ありがとうございます。やめる者には癒しを与えてください。困難の中にある者に必要な解決を与えてくださり、何よりも主をあなたのご愛を豊かに注いでくださり、今主が生きて共にいてくださることを信じることができますように、その信仰を今朝私たちに与えてください。お一人お一人に祝福があることを心から信じながら、また今日この危機の中にあって捧げている世界中の教会に主の等しき恵みがあることを覚えながら、 また同時に今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、病める者たち、困難の中にある者たち一人一人を主が等しく覚えてくださり、恵みを持って臨んでくださいますように心よりお祈りいたします。大変弱き者が御言葉を取り継ぎます。主をどうぞ助けてください。聖霊様、あなたの御取りなしの中でどうぞ思いもまた口にする言葉すべてを清めてくださいますように、主の語りたいことだけをしもべが取り継ぐことができますようにお導きください。すべてを主の御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おととい、敬愛する大谷忠信先生と久しぶりにお電話でお話をいたしました。先生、大谷忠信先生は現在青梅の方で牧会されておりますけれども、玉川教会の初代牧師先生であられます。先生はいつも玉川教会のことを思い、また祈ってくださっております。先生と電話でこうお話をしながら、たびたびご自分の教会ですけれども玉川教会というんですね。で、先生がですあ、未だに玉川教会って出てくるんだよと言ってですね、あ、本当に先生がいつも玉川教会をですね覚えてくださって、いろんな大変なですね戦いが先生はこの地でありました。けれどもですね、その中にあって未だに玉川教会、玉川教会、そして電話を最後切るときにも玉川教会の祝福をいつも祈っている。先生の最初に着任されたその教会への熱い思いを覚えて、大変もったいなく感謝でありました。その先生とですね、大谷先生とこのお話をしながら、先生最近どんなことをメッセージで語られていますかということを伺いましたら、先生はもうコロナになってからコロナの恵みしか語っていない、そのようにおっしゃいました。一見ですね、私たちはどうでしょうか、日々コロナの恵みなんていうことをですね、多分誰もと言ってはいけませんけれども、多くの人がですねコロナを恵みなんてですね思い、また語ることもですね躊躇するこの時ではないかと思いますけれども、先生はこのコロナを通して私たちは弱さを知った、そして何よりもクリスチャンたちがコロナの中に不安があり、いつも恐れがあり、また生活が制限されることに不平不満があり、大谷先生はそのような姿に対して同じじゃないか、この世と同じじゃないか、クリスチャンたちの出てくる言葉、不平不満、文句、同じじゃないか、でも私たちはイエス・キリストの十字架と復活を通して死をも超越する信仰に預かったんではなかったのか、そのようにメッセージを語っているそうです。私たちにはイエス・キリストを信じて天国がいつもあるじゃないか、恐れる必要はない、この時を感謝して過ごさなければならない、そのことを語っていらっしゃるそうです。そしてその中で私たちは弱さを知ったのなら、不信仰を知ったのなら、そこが恵みの場所ではないか、罪が示されることと恵みは比例してるんだ、困難の中で私たちは主のメッセージを聞かなければならない、それはコロナだけではありません。様々な試練、困難の中で私たちはいつも神様からのメッセージを、このことを通して語ってくださる主に耳を開かなければならない、そのことを先生が語っていらっしゃるそうです。それゆえに本物の信仰を求めなさい。大変私も電話ででしたけれども、大きなメッセージに励まされました。今私たちにも同じメッセージが語られていることと思います。今朝ルカによる福音書11章から、イエス様は弟子たちに求めること、神様に祈ること、このことを教えられました。その出来事はどのようなところから始まるか、ルカによる福音書11章の5節、真夜中にある人が次のように言った。 友よパンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。真夜中ごろ、ある人のところにですね、友達が突然、旅行中の友達が立ち寄りました。お腹を空かせてその時この人の家を訪ねてきましたけれども、この人にお腹を空かせている旅人にあげるものが何もない。そして近所に行ってですね、その元もう一度この別の友達に、友よパンを三つ貸してください、そのようにお願いをするわけであります。しかしその友達は、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは寝ています、起きて何かあなたにあげるわけにはいきません。この昔のお家はですね、さらにこのような一人一人のそんな お金持ちの家じゃない一般家庭は、当然ワンルームでです、一つの部屋です。そこでみんながこう一緒になってですね、くっつき合いながら大家族でしょうか過ごしていますときに、夜ですね、みんなが川の字で寝ています。その時に誰かが起きたらまた子供が起きてしまう。皆さんもですね、きっと子育てをしているお母さんたちは、やっと子供を寝かせた、また子供が起きてしまったら、それは大きな面倒になりますね。ですからこの家庭でも同じことだったと思います。もう面倒をかけないでください、もう子供がやっと寝た、もう今起きてあげるわけにはいきません、そのようにして最初の求めに対して断られてしまう。しかしイエス様は8節で、しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう、そのようにイエス様がおっしゃいました。私たちの人生にも真夜中があります。また今日のこの友達が突然訪れてきたように、思いもしない予期せぬ出来事が突然私たちの人生に降りかかってくることがあります。突然病に侵されることがあります。突然愛する者が死んでしまう、亡くなってしまう、そのような出来事があります。突然経済的な困難に陥ってしまうことがあります。仕事をなくしてしまうことがあります。また離婚してしまうことがあります。子供たちが飛行に走っていってしまうことがあります。いろいろないろいろな人生の中には真夜中的現実が起こりますし、突然思いもよらない出来事が降りかかってきます。しかしイエス様は、そこが神様を求める場所である。しかもイエス様が語られたこの例え話は、一回二回神様を求めて断られて終わり、そのようなものではなく、求めていくというこの聖書の語っている信仰は、神様が出会う、また神様が願ってくださる、求めてくださる私たちへの信仰は、その真夜中的現実の中で必要に神様を求めることである。この必要というのは、いつもお話しします、シェイムレス、恥知らずという言葉がギリシャ語で使われています。私たちにはもう他を見ていることができない、自分の問題のただ中にあって主を求めずにはおられない、助けていただく他ない、その時周りが恥ずかしい、そんな風に言っている余裕はない、それが真夜中です。それが突然起こってくる、襲ってくる、私たちに起こってくる試練であります。その時イエス様は、その時必要に頼むなら起きてきて必要なものは何でも与えてくださるであろう、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。今朝 ここに集いし、私たち一人一人が主を求めるものとなりますように。今日真夜中の中で、さまざまな現実の中で神様を求める、この決心を私たちが今朝いただくことができますように、心から祝福をお祈りいたします。主は求めるものに応えてくださいます。また主は求める叫びを知っておられるお方です。私たちの叫び、うめきを聞いてくださるお方です。今日教会学校で出エジプト記2章3章4章と皆さん学ばれたかと思います。2章の中においてイスラエルの民が労働のゆえに激しいうめきを覚え、そして神様に祈り叫び求めました。はっきりとここに神様はこれを聞き、そのように書かれています。また神様は痛みを知ったと記されています。神様は常に私たちの叫びを聞き、うめきを聞き、時にうめきにならない心の痛みを知ってくださる、それが主なる神様です。そしてその神様は私たちに聖霊様を通して主を求めること、神様に近づく、そのような恵みを与えてくださるお方です。今日この聖書箇所を通して、イエス様が求めることを通して与えてくださる恵みがどのようなものであるかを共に分かち合いたいと思います。8節のところを先ほど共に読みました。必要に頼めば起きてきて、必要なものでは何でも与えてくださる。聖書にはどのようなことにも思い煩うのはやめなさい、何事にも感謝を込めて願いと祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、何でも祈りなさい、何でもそれを通して神様を求めなさい。そこから神様との出会いが始まっていきます。いや、そこからしか、真夜中しか、私たちは残念ながら神様との出会い、求めることが私たちのうちには起こっていきません。平坦な道を、幸せな道を満足していれば、誰も神様を求めることはないでしょう。しかしその出来事を通して、神様を求めるなら神様は出会ってくださる。しかし多くの人たちが祈ったけれども聞かれなかった、求めたけれども与えられなかった、このことに失望し、時に教会を離れ、いや信仰さえ捨ててしまう、そのような現実があちらこちらであります。もしかしたら今私たちの中にも、こんなに祈っているのに、求めてきたのに、そのような失望が未だなお私たちのうちにあるかもしれません。今日イエス様は、求めるならばあなた方に必要なものでは何でも与えてくださるとおっしゃったんです。皆さんにとって必要なものは何でしょうか。皆さんにとって今日必要なものは一体何でしょうか。この後を読んでみます。イエス様はその後、求めなさい、そうすれば与えられると語られて、11節からのところです。11節から13節を共に読みましょう。3、はい。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。アーメン。ここで父親の姿が出てきます。父親は愛する子供が欲しいと願うものを与えます。
ここで例えで書かれているように魚を欲しがっている子供に蛇を与える父親はいません。卵を欲しがっているのにサソリを与える父親もいません。罪人だって一人の父親であれば愛する子供には全ての良きものを与えたい。それがたとえ時に間違っていても、でもいつだって良いものを与えたい。それが父親です。また母親です。私の父親も大変愛情深い人ですから、いつでも娘に良いものを与えたい。ですから娘が病気になればとっても悲しい。そのようにいつも親は子供のことを思い、子供がいつも良きもので満たされているように、お金が必要であれば必要なお金を与えられるなら与えたい。健康が与えられるなら健康を与えたい。そのようにして必要なものをいつもいつも与えたい。これが父親であります。そして父なる神様は同じように自分の子供には良いものを与えたいと願っておられる。まして求めるものにはお父さんと言って、神様を求める者たちには最高に良いものを与えたい。それが父なる神様のお心であります。今日イエス様が必要なものは何でも与えてくださるとおっしゃった、その後に最後、父なる神様は求めるものに聖霊を与えてくださると約束されました。つまり私たちに必要なものは聖霊なる神様であるということです。今日私たちにとって何にも増して必要なものは聖霊なる神様、主なる神様、イエス・キリストによる救いであるということです。イエス・キリストを通して私たちに与えられる喜び、希望、平安、私たちは聖霊様を通してこの信仰に預かります。私たちにとって今最も必要なものは聖霊様を通して私たちが今日主が生きておられ、私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださり、私たちのために復活してくださり、どのような試練困難の中にあっても主は生きて共にいてくださる、この信仰こそが、主への信頼こそが私たちにとって最も必要なことではないでしょうか。もちろんお金も必要です。生きていくために食事も必要です。家族も必要でしょうけれども、その必要はすべて神様が知っておられます。しかしそれにも増して神様が私たち一同に必要だと思っておられること、求めるものに何よりも与えなければならないと思っていることは聖霊であると聖書は約束しています。私たちが祈り求めていくとき、神様と一対一で求めていくときに、私たちは神様からの応答を受け取らなければいけません。私たちが願ったものが与えられること、与えられるか与えられないかではなく、私たちは今日聖書の約束を通して求めるならば与えられます、アーメン。この約束を信じて神様が与えてくださるものを求めなければなりません。その時私たちが求め始めたことはパンであるかもしれない、私の健康であるかもしれない、家族の健康であるかもしれない、必要な糧であるかもしれない、経済的な回復であるかもしれない。しかし私たちはその求めから始まって、それをはるかに超えて主が与えようとしてくださる祝福を私たちは受け取らなければなりません。これが私たちが求めることに応えてくださろうとする神様の祝福であります。 今日ハンナの記事を読みました。サムエル記上、サムエル記上の一章、ハンナの記事を読みました。このハンナは子供が与えられませんでした。一章の428ページ、サムエル記上一章。ハンナには夫がいて、そして同じ、この一章のですね、三節です、シロにはエリの二人の息子ホフニとピネハスがおり、祭司として主に仕えていた。生贄を捧げる日にはエルカナは妻ペニナとその息子たち娘たちにそれぞれの分け前を与え、ハンナには一人分を与えた。彼はハンナを愛していたが、主はハンナの胎を閉ざしておられた。愛する夫がいて、またもう一人の妻には子供が与えられていました。けれどもこのハンナには子供が与えられていなかった。そしてそれはこの聖書を読むならば、主がハンナの胎を閉ざしておられた、そのように記されています。主がこの問題、主がこの嘆きの中にはっきりと主ご自身が介入されて、いやむしろこの嘆きうめきを引き出しているのは主ご自身であることが、この一節を通して私たちは知ることができます。しかしハンナは当然子供が与えられないことに対して非常な苦しみを覚えていました。嘆きを覚えていました。神様に訴えておりました。十節、ハンナは悩み嘆いて主に祈り激しく泣いた。そして誓いを立てていった。万軍の主を、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子を授けてくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。さらに十五節の後半、ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。このハンナの悩みと嘆きとは裏腹にと言いましょうか、このご主人である夫はですね、八節のところを読みますと、夫エルカナはハンナに言った。ハンナよ、なぜ泣くのか、なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって十人の息子にも勝るではないか。大変幸いな夫さんでありますね。子供がいるよりも、十人いるよりも、私がいることの方が幸いじゃないか。これぐらいに時に夫婦であっても嘆きというものはわからないものであります。家族であっても親子であっても、一人の痛み嘆きはわからない。ですからハンナは主に訴えておりました。主はもしかしたらこの始まりが主にあることも知っていたのかもしれません。主しか解決できないことを知っていたハンナは、主を求めて主に訴え、そして願い、主を求めて祈りを捧げておりました。この後聖書の結末はハンナに子供が与えられていきます。しかし私はこの一章、サムエル記上、ハンナのこのサムエルが誕生していくこの記事を通して、18節、ハンナのこの祈りの結果として書かれているこの18節が神様の大いなる恵みであることを、たびたびこの箇所を読むときに覚えさせられるのであります。一章の18節、ハンナは、はしためがご好意を得ますようにと言って、そこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかった。皆さん、祈りはこの恵みに預かることです。つまり、ハンナはその問題を持って、子供が欲しい、子供をいただきたい、与えられたい、切実なるそのうめきと、また様々な訴えを通して神様のもとに行きました。神様に求めて求めて必要に恥知らずとなって、神様を祈り求めて求めていった結果、ハンナはもはや前のようではなくなったんです。 まだ子供は与えられていませんけれども、その祈りの結果をもうすでに18節でハンナは預かったんです。その時のハンナはもうもはや前のようではなかった。これはですね、口語訳ではこのように記されているんです。彼女は言った、どうぞはしためにもあなたの前に恵みを得させてください。こうしてその女は去って食事し、その顔はもはや悲しげではなくなった。ハンナは祈り求めていった結果をこの時に得ました。それは子供を与えてくださる以上の恵みでありました。つまり祈りを持って神様の御前に出た結果、ハンナは神様ご自身を受け取ったんです。神様のうちにある恵みを受け取ったんです。神様のうちにあふれている命をハンナは受け取ったんです。神様はを通して受け取ったその恵みによって、ハンナのうちには一切この問題に対する苦しみ嘆きは取り去られておりました。今日まで苦しんできた、また傷んできたその悲しみはハンナから取り去られておりました。このことの意味することは何でしょうか。ハンナはこの祈りの結果、主にすべてを明け渡すことを得たんです。主に祈って、主は最善をもって私に答えてくださるというその確信を得たのであります。何が与えられるかではない、結果としてどのようなものが私に来るかではない、それをはるかに超えた主は私の祈りに答えてくださる、主は求めるものに与えてくださる、主は最高のものをもって私に答えてくださる、この確信をハンナはこの時に祈りの答えとして得たのであります。ですからハンナのうちにはもう悩みはありません、悲しみはありません。主が答えてくださったのですから、主ご自身こそが、主に満たされることこそが私にとって必要なことだったのです。そのことをハンナは知ったのであります。求めるときに神様は必要を与えてくださいます。その必要とは、私たち一人一人が神様によって全てが神様の御手に明け渡されることです。その思いも苦しみも悩みも嘆きも全て主に委ねられることであります。私たちが抱えている問題ではなく、それを手放して主が握ってくださる問題として私の内から明け放たれされることであります。その時主はそれに対して最高なものを持って答えてくださる。もしかしたらそれは私が願っていることではないかもしれないけれども、主は最善を与えてくださる、主は私を祝福してくださる。皆さん、これが神様の祈りへの応答ではないでしょうか。そうでなければ私たちはいつまでも祈りが聞かれなかった、祈ったことに応えてくれなかった、私は A をくださいと祈ったのに B が与えられた時、私たちはそれで神様を離れてしまうような、そのような小さな愚かな信仰生活を生きてしまうのであります。しかし今日イエス様が語られた、求めるものに必ず必要を与えてくださる、その必要とは神様ご自身であるということ、私にとっては神様が全てであるということ、神様に満たされるということであること、聖霊に満たされるということであること、そしてその時主に一切の信頼を持って従いゆく人生が与えられているということを、私たちは祈りを通して得るものでありたいと願います。主は信頼するに値するお方です。祈り求めることに応えてくださるお方です。 最も最高な最善をもって主は皆さんに応えてくださるお方であると信じます。皆さんの子供たちに、家庭に必要なものを与えてくださるお方であると信じます。それが聖書に語られている神様の約束です。しかしこの恵みに至るためには、私たちはハンナが悩み嘆いて主に祈り祈り必要に祈ったように、ヤコブが神様と格闘してイスラエルに変えられたように、私たちは主を求める者になりたいと願います。聖霊様の御取りなしに預かりながら、主が求めよと言われたその方向に主に向かっていく、そのような祈りにいよいよ私たちが立ち上がることができますように、自分自身の思いにとどまることがありませんように、自分の願いで終わってしまうことがありませんように、パン三つを通して主と皆さんが出会うことができますようにと願います。主を、主ご自身の恵みを受け取ることができますように、そして主に喜んで従っていく皆さんとなられますように。最後、ローマによる福音書8章の、ローマの信徒への手紙8章26節を読んで終わります。ローマの信徒への手紙8章の26節を読んで終わります。285ページ、ローマの信徒への手紙8章の26節、ローマの信徒への手紙8章26節3、はい、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。どうか教会に集い、共に聖霊様の取りなしに預かりながら、自分勝手な祈りで終わることなく、聖霊様の取りなしの中で主に向かっていく、主に一つとされる祈りを私たちが捧げていくことができますように。最後に、先日ある姉妹がこのリバイバルの奨励の中でこのような証をしてくださいました。今息子さんのために切に主を求めて、助けを求めて祈っておられます。その姉妹がその祈りを通してこのように証をされておりました。そのような中で、私が親としてやっと気づけたことは、もう私の手には負えないんだということでした。散々主に委ねなきゃいけない、そのようにいい思っておきながら、結局母親である自分が一番良きことを知っている、自分の願い、自分の思い、そのことに傲慢になり、何でも私が決めることが一番なんだ、そのように思っていることに気づかされました。そして私にはもう手に負えない出来事、息子のことは主に本当に委ねなければならない、私は何も分かっていない、そのことを祈りを通して知ったと、そのように告白していました。祈りとはそのような恵みを主から受け取ることではないでしょうか。祈りとは、主が私たち一人一人が主によって開かれて、主によって悔い改めが与えられて、主によって私たちの傲慢が教えられて、主によって私には何もできない、私には何もすることが、ね、できない、私には本当に良き祈りさえ捧げることができない、そのことを知ることではないでしょうか。この恵みが、この祈りの応答が、いよいよペンテコステに向かって祈り求める私たち一人一人に与えられますように、皆さんお一人お一人がこの真夜中の中で主とお出会いすることができますように、 心から祝福をお祈りいたします。愛する天皇お父様、心から皆をあがめて感謝いたします。今日あなたに招かれ、あなたが私たち一人一人の苦しみを知り、悲しみを知り、痛みを知り、また喜びを知り、今日招いてくださったことを心から感謝いたします。その中で語ってくださった、求めよと、私を求めよと、そのように私たちを励ましてくださったことを感謝いたします。もう一度私たちが御言葉に与えられているこの恵みの中で、求めよ、そうすれば必要が与えられる、あなた方は聖霊で満たされるとの、そのような約束、主ご自身を、主からの応答を私たちがいただくことができる、この約束に立って、私たちがもう一度祈りに立ち上がることができますように、私たちをどうぞ導いてください。私たちはどう祈っていいのかさえわからない、また祈る言葉さえない、何が正しきかさえわからない、そのような哀れな者たちであります。しかし主よ、その私たちに、イエス様、あなたは聖霊を使わせてくださり、今日も明日もとこしえに変わることなく、私たちを祈りへと駆り立ててくださり、主を求め、また主と出会う恵みを開いてくださっていることを覚えて、心から感謝いたします。どうぞ主を、この恵みに信頼して飛び込むことができますように、イエス様、あなたを信頼しきって、主を信じて、いよいよ祈り求めていくことができますように、どうぞ導いてください。共通同士お一人お一人に、この朝、聖霊様を通して語られた御言葉の恵みが、豊かなイエス・キリストによる救いの恵みが、豊かに豊かに注がれましたことを心から信じて、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは応答の賛美をしたいと思います。新聖賛美歌485番、主よ我をば捕らえたまえ。賛美の時は小さな声でお捧げくださればと思います。ご支障のない方はご起立をお願いいたします。 お座りください。本日は、主の晩餐式を行います。準備の方をお願いいたします。
まずはじめにお座りのままで新聖賛美歌221番血潮滴るの1番と2番をご一緒に賛美いたします。
私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。 私を記念するためこのように行いなさい。食事の後も杯をも食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。ただいまよりパンとブドウ酒の分散に入ります。玉川教会の教会員の方、また他教会員であられましても、イエス・キリストを主と告白しバプテスマを受けておられる方はご起立ください。共に聖餐にお預かりください。バプテスマを受けておられない方は聖餐に預かることはできません。その日が来ることをこれよりお祈りいたします。それではお立ちください。
パンをお取りください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。信仰を持っていただきます。 についてどうしよういただきます。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わう向きであります。信仰を持っていただきます。それでは共に使徒信条を告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生けるものと死に至るものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。カップは帰りの際に受付で回収いたします。最後に先ほど賛美しました新生賛美歌221番血潮したたるの4番を賛美し、主の晩餐式を終わります。